ハッピー NPO。
これからの30分間 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は、NPO と経営ということをキーワードにお話を展開していますが、本日は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けします。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、10月末ということでですね、街中はね、もう朝からですね、もう観光バスが、
ね、ああそうですね、うん、
で
人が多くなりましたね。
人が随分多くなりましたよね、うん、まあ四条大橋とか三条大橋のところもすごい人だかりで、うんうん、あの気持ちのいい季節、ただちょっと肌寒かったりもね。
そうですね、急に寒くなって、
うん、
はい、あの健康管理にはお互い気をつけないといけないですね。
そうですね、はい、まあこのね、まあ、NPO 界隈でいくと、この秋もね、まあ、その一般的にもそうですけれども、あの市民グループの皆さんもいろんなイベントをね、はい、企画をされたりだとか、
ね、目白押しですね。
目白押しですよね、はい、ね、なかなかあのやっぱりコロナ禍でできなかったことをもう一回ね取り戻すこともあれば、新しく仕掛けることもあれば、はい、うん、あのこれまで溜まってた鬱憤をこう晴らすかのように、はい、うん、っていうような感じですけど、まあとはいえ、まあ気をつけるところは気をつけていかないと、はい、このまたどうなるかということもあるのでね、はい、それぞれが、まあ、それぞれの対策をちゃんとね取っていただければというふうに思います。本日もですね、まあ、特にこの秋のイベントの一つとしてはすごく注目のイベントがありますので、
はい、
この後ゲストをお招きしてご紹介していきたいと思います。ではこれからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は一般財団法人タンポポの家常務理事の岡部太郎さんをお迎えしております。オンラインでご出演いただきます。岡部さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします、
ね、岡部さんといえばこの時期は、
そうですね、
ね、毎年いろいろねお話いただいていると、
はい、エイブルアートの取り組みがございますので。
そうですね、エイブルアート、はい、皆さんね、あの、はい、もうお耳にねもう馴染んでる方もいらっしゃれば、はい、まだまだ知らないよっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、中須さん、あの、はい、どんな取り組みなのか、またあのタンポポの姉さんと の関係もご紹介いただいてもいいですか。
はい、はい、エイブルアート、今日はですね、エイブルアート SDGs プロジェクト2022ということで、うん、その企画のご案内ということで、今日はお話しさせていただこうかと思ってます。先ほどありましたタンポポの家さんとは、2000年から、エイブルアート近畿人アートマーチという取り組みがありまして、
はい、
まあ、タンポポさんはケアの視点から、多彩なアートプロジェクトを展開されている団体なんですけど、
うん、
まあ、労働金庫とは、私ども労働金庫とは2000年からそういう、あの、いろんな企画プロジェクトを、はい、あの共同して実施をしていただいてます、うん、まあ、2000年からですから20年、そうですね、もう取り組みを続けてきたんですけども、2020年からエイブルアート SDGs プロジェクトというふうに、ん、形を変えまして実施をしてきました、はい、まあ、その人アートマーチを引き継ぐ形っていうことであるんですけども、で今年はリプレイ、作り直し、遊び直しっていうようなテーマで、まあ、各種プログラムを実施しているということです。まあ、これどういうものなのかというと、まあ、ゼロからものを作るということではなくて、まあ、廃棄されるものに、まあ、価値を見出して、まあ、そこから新たなものを作ろうというような、まあ、そんな視点で企画を行っています。まあ、ざっとご案内しますが、後ほどタンポポさんからご案内をいただけたらと思ってます。まあ、一つはサイサイファクトリーという、ちょっと文字がラジオなので、再びの際と彩りの際というサイサイファクトリーということで、ポリフワークショップ、ペタンコバッグを作ろうというようなワークショップを、これも20日の日、私ども労金の日後橋ビルで行う予定をしております。レジ袋を使って新しい プロに生まれ変わらせるワークショップということですので、こちらの方の企画がまずございます。2つ目は副産物ツアー。副産物の福は福祉の福ということで、障害のある人が創作活動を行っている福祉施設を巡って、そこで生まれる副産物をリサーチして組み合わせ、見立てといった手法を使いまして、新しい作品見てハッピーになる副産物として紹介するということです。これは主にオンラインのところでツアー内容を紹介させてもらって、後ほど言いますけども、20日の日にセミナーを予定しておりますので、そこでご案内する予定に、ご紹介する予定になっています。はい、で2つ目、ワークショップはオンラインで実施します。その副産物展ということで、副産物展のオンラインワークショップということで、これは Zoom でのオンライン配信を予定しています。11月11日の18時から19時30分ということで、創作の現場、生活の現場などで視点を変えてみると価値が生まれるものがありますので、それらを副産物というふうに名付けて活動する副産物産展のお話を聞きながら、自分たちの身の回りにある副産物を探そうという、そんな企画になっています。4つ目は展覧会リプレイ展ということで、これは最初のご案内したペダッコバッグを作ろうという、そんなプロジェクトと、当日のセミナーに参加する方に限っての参加ということになりますけども、今回のプロジェクトに生まれた作品、商品を紹介するという、そんなコーナーを予定しています。で最後に、エイプルアート SDGs セミナーが11月の20日日曜日に、私どもの近畿労金の日後橋ビル の メインホールで行う予定をしております。今回の副産物産展の皆さんとか、プロジェクトの報告とか、新しく価値を生むものづくりの視点の持ち方の意義を語り合っていただくということで、そんな企画を予定をしております。これはオンラインでもご参加いただけますので、会場とオンラインということで、楽しみいただけたらというふうに思っております。それでこれらの関係の報告なり紹介、あるいは期間限定ではありますけど、オンラインストアなんかも、これは4日から11月の4日から24日という期間で開設されますので、そこで展示されている商品だとか、いろんなものが展示販売されるということになってますので、こちらもお楽しみいただけたらというふうに思っております。ちょっとざっと申し上げましたので、一つ一つにつきましては、タンポポの家さんの方からご案内いただければと思います。
そうですね、はい、タンポポの岡部さんに、ちょっとお話をお伺いしていきたいんですけれども、エイブルアート SDGs プロジェクト2022ということで、いろんな形を変えてね、エイブルアートもバージョンアップしてきていますけれども、この企画運営を行っているのがタンポポの家さん、どんな活動をしているか、普段教えていただいてもよろしいですか。
はい、タンポポの家なんですけども、今私いるのは奈良県奈良市なんですね。奈良を拠点に活動しておりまして、主に障害のある人たちの芸術文化活動を、サポートしながら、それらの活動を社会に発信するという仕事をしています。で、私が今いるのはタンポポの家アートセンター花というんですけども、ここでは約60人の障害のある人たちが自分たち の自己表現というんですかね、アート活動をそれぞれしています。で、6年前にですね、グッジョブセンターというのが奈良県柏市に生まれまして、そこでは障害のある人と新しい働き方を探る、障害の人たちと一緒に仕事をしていくというようなことを追求する活動もしています。
なるほど、はい、そんな中で、アートをキーワードに、障害のある人と一緒になって取り組んでこられたタンポポの家さんですけれども、そのノウハウも含めて、かなり開かれたというか、外でも、活動されてて、今回のエブラとSDGs プロジェクト2022ということで、今回ね、この企画運営をされているわけですけれども、リプレイ、作り直し、遊び直しっていうのがキーワードですよね。
そうですね。
これはどういう思いを込めてつけられたんですか。
あの近畿労金さんとはあの新しくね、あの先ほど中須さんおっしゃったように20年間ぐらいですね、まあ、地域と後障害のある人の後をつなげるという活動をしてきたんですが、まあ、この3年ですね、まあ、やはり世界的にもこの SDGs というのがあのキーワードになりまして、で近畿労金さんとタンポポさん、まあ、自分たちなりに貢献できるSDGs はないだろうかというのを考えてきました。で毎年ですね、実はこのテーマを変えてプロジェクトを実施してまして、うん、食とか子どもとかですね、まあ、いろんな切り口であの近畿2府4県の中で、実践をされている方に出会うというプロジェクトをしてきたんですが、今年は、まあ、ビプレイって書いてありますが、まあ再びですね、だから要はリサイクル、アップサイクル、ものを作って使って捨てるのではなくて、楽しくですねそれらを、生まれ変わらせるような、まあ、そういった活動をしている人たちと、プロジェクトをするというのをあの目指しました、
うんうんうん、
なので、はい、あの例えばですね、障害のある人たちの仕事なんかでいうとリサイクル事業とか結構してるんですよね、
はい、
あの公園での清掃されてたりとか空き缶とかペットボトル回収されてる時に障害のある人と出会うことあると思うんですけども、そこにあの、まあ、タンポポがアート、あの人間の創造性みたいなことを大事にしてるってこともあって、クリエイティブにそれらの、資源をあのうまく再生したりとか別のあの方法や視点で生まれ変わらせるという取り組みを今回取り上げました。
なるほど、面白いですよね、はい、まあ誰ね、人がいらなくなったものだったりゴミと言われるものだったりも、それにもう一回違う視点だと、はい、その人にとってはお宝物になったりだとか、
はい、
うん、何かその作り直すということをすれば、はい、また新たな商品、はい、価値を持ったもので活用できるかもしれないし、はい、ということで、その部分に焦点を当てて障害のある皆さんが作品作り、はい、でこれはもちろん障害のある方だけではなくて、
はい、
ね、あの活動されているこのね2府4県で活動されている作家さんと、
はい、
あのコラボレーションみたいな形なんですよね。
そうですね、常にあの我々あの障害のある人だけの取り組みじゃなくて、いかにその、違う分野の人たちとか日頃出会わない人たちと出会うかっていうことも近畿労金さんとのプロジェクトは大事にしてますので、おっしゃる通り多様なあのまた関係者が生まれました、
うんうんうん、それ面白いですね、はい、まあ、あの今回はあの リプレイ、ね、作り直し遊び直しということで、はい、大きく分けると、はい、あの最初中須さんご紹介いただきましたけれども、はい、5つのプロジェクトに分かれてますね、
はいはい、
うん、ちょっと一つ一つちょっと細かく聞いていきたいんですけれども、
はい、
プロジェクト1は、はい、再再ファクトリーということで、はい、再び彩るファクトリーですよね、
はいはい、はい、
これどんなことになるんですか。
はい、あのこれはですね、あの一緒に取り組んだ団体があの大阪で活動している工夫さんという団体なんですけども、うん、工夫さんは何をしているかというと、あの実はポリ袋ですね、
はい、
あの捨てられる素材をですね、あの活用して新たに商品を作ったりとか物を作ったりということをしているんですね。でその工夫さんが今あの行っているのが、紙素材を、特殊な技術を使って生まれ変わらせて新しい素材にして文房具を作るということをしています、うん、でこの再再ファクトリーっていうのは実はあの近畿労金さん あのこれまであのイベントなどで催しをしてきたんですけども、はい、まあ、その紙をですね、うん、あの使って新しい素材を作って、オリジナルのポーチやペンケースを作った、ま
あ、
その、取り組みなんです、
これ今ね手元に実はね、はい、私たちチラシがあって、
はい、
あの写真がここに載ってるんですけれども、
はいはい、
あの紙でね、まあね、はい、チラローキンさんで、ね、はい、あの、はい、まあ手元に残ってしまったものだったりがたくさん多分あるんですね、
はいはい、
でそれを活用してポーチが写真になってるんですけれども、は
い、
これでも紙だったらちょっとどうなんですか、濡れちゃったりして破れちゃったりとか、は
い、それがあの工夫さんのすごいところで、うん、あの特殊な技術を使って、あのコーティングをしてるんですね、
うん、
はい、で、そのコーティングを使うと耐水性が非常に増してですね、
はい、
強度も増すんですけども、はい、なので普通のまあ布だったりとかあのナイロンに近いぐらいの強度を持っている
すごいね、すごいすごい、はい、でもまあ、こういうね、まあ、普段、
はい、
まあ、でも チラシだってすごく多分ローキンさんも、まあ、僕らもねチラシ作ることありますけど、はい、みんな何か伝えたいと思ってね、はい、でそこそれなりに思いを込めて作ったものでも余っちゃって捨てるしかない、はい、うん、でもこれなんか使えないかなってこういう、はい、ね、なんだかな、思い出がいっぱい詰まった、ね、商品になる商品というかね、
はい、なかなかねチラシがポーチに変わるっていうのは、う
ん、ポーチに変わるって想像できないですね、
はい、
これすごいな、
すごい面白いのがですね、うん、あのローキンさんの過去のチラシなので例えば金利何パーセントとかの数字が出てたりとかあのもうローキンっぽさというのが残っているという、
うんうんうん、
で、あのもう一つあのお伝えしたいのはこのポーチをですね、あの京都にある樫の木学園さんというこの障害者福祉施設がその製造になっているという
んです、ね、へー、はい、なるほど、あでもちゃんと、まあ、受産商品というか、
うん、そうですね、だから工夫さんがその方法を開発して、はい、福祉施設がそれをちゃんと仕事として、うん、あの受け負っていくという仕組みを作っています。
なるほどなるほど、はい、そうか、でもそれは雇用も含めてこういうのがちゃんと流通、まあ、しかもかっこいいですよね、はい、これ見ても彩りも含めてね、
あのやっぱりあのデザインも含めて普通に手に取って欲しいと思えるような、うんうんうん、そういう商品なんですよね。
なるほど、うん、でまあ、このサイサイファクトリーでは、まあ、ローキンさんのね、はい、こういうあの、はい、リプロダクトというかね、はい、あのもうありますけれども、はい、ポリフワークショップ、はい、ペタンコバッグを作ろうということで、はい、11月20日の10時半から12時で、はい、5組10名まで要予約ということでですね、はいはい、これを作るワークショップもあるんですね。
そうなんです、あのこちらのポリフワークショップというのは先ほど紹介したのは紙ですが、うんうん、ポリフはポリ袋なんですね。
なるほど、
あのコンビニなどで最近減ってきてますけども、ポリ袋をアイロンを使って簡単にオリジナルの生地が作れるんですけども、それでバッグを作れるという。
なんだろう、アイロン使ったらなんか溶けてしまいそうだけど、はいはい、それでうまく
溶かしてですね、くっつけるんですね、うん、
くっつけるんだ、はい、これ面白いワークショップだな、
はい、
そっかそっか、ぜひですね、あのこれも要約で、はい、まあ、最後にねお知らせしようと、もう一回お知らせしようと思いますけれども、はい、あのこのワークショップ、ポリフワークショップ工夫さんと一緒にね、はい、あの取り組むことになるんですが、ペタンコバッグを作ろうということで、これが11月20日にあるということですね、はい、会場は近畿ローキン肥後橋ビルということになりますので、はい、後ほどですね申し込み方ご紹介していただきたいと思います、
はい、
続いてプロジェクト2、副産物ツアーということですけど、はい、こちらどんな内容になってますか。
はい、こちらがですね、パートナー団体となっているのが、福産物産展というちょっと変わった名前の、アートプロジェクトのやってる方々なんですね。
福産物産展という名前のね、
はいはい、うん、福産物っていうね、何だろうっていう話なんですが、福産物産展が日頃しているのは関西の特にアート活動をしている人たちのアトリエに伺って、でそのアーティスト の、 あの主産物っていうんですかね、うんうん、主にやってることってアートを作るって、ね、作品を作ることですよね。で普通はその絵だったり彫刻だったりものを作ってるんですけど、その主産物ではなくて作品ではない、例えばもう、廃棄するものだったりとか、うんうんうん、絵の具も使わない捨てるもの、そういったものを副産物というふうに捉えて、それを集めてきて新たに作品を作るというをしているアートユニットなんです。
なるほど。
で、はい、そのユニットのお二人と、関西の、障害者施設3団体にお伺いして、福祉施設でアート活動やものづくりをしている人たちと出会って、そこの副産物を探そうという、そういうものですね。
なるほど、はい、面白いですよね。
これ、はい、うん、でもこのツアーは3カ所終了しまして、はい、そのツアーの報告というのを特設ウェブサイトや20日のですね、その実際にセミナー等があるんですけども、そこでご紹介するという形になります。
なるほど、はい、まあ、どうしてもね作品を作る過程でいろんなものが、まあ、廃棄ゴミが出たりだとか、はい、別のねいろんなものが出てくる、これを副産物というふうに見立てて、
そうですね、
うん、これを活用した作品作りをされている、はい、面白いな、はい、うん、はい、またねセミナーの方のご紹介後ほどさせていただきますので、
はい、
うん、続いてプロジェクト3、はい、副産物産展オンラインワークショップということで、はい、今の副産物物産展の皆さんとは、はい、オンラインワークショップできるということですね。
そ 先ほど お伝えしたコンセプトですね、副産物産店のコンセプトを一般の方とも一緒に共有しまして、例えば自分の生活の中の主産物と副産物は何だろうとかですね、うんうん、そういったものをオンラインで簡単にできるワークショップを企画しています。
なるほど。こちらが、はい、11月11日金曜日6時から7時半ということで、はい、Zoom によるオンライン配信ということで、はい、定員20名ということになりますので、はい、こちらも事前に、ね、予約が必要となりますので、はい、また最後にこれもお楽しみにしていただければと思うんですが、はい、さ、プロジェクト4展覧会リプレイ展ということですけれども、はいはい、こちら、
はい、でこちらなんですけども、今回のテーマですね、リプレイということで、こう捨てるはずだったものを生まれ変わらせるっていうことがテーマになってるんですが、まあ、それを実はですね、滋賀県にある山並工房さんという、うん、福祉施設で実際に廃材を使って作品を作っている吉田風磨さんという方いらっしゃるんですが、この方の作品を11月20日、近畿浪琴ゆご橋ビルでご紹介をさせていただきたいと思います。
なるほど。
はい。で、さらにですね、先ほどお伝えしたサイサイファクトリーの商品だったり、副産物ツアーの結果みたいなものも、この展示のところでご紹介をしていくということになっています。
なるほど。こちらがですね、はい、事前予約にてペタンコバッグを作ろう、ね、ポリフワークショップですね、はい、と、はい、エブラート SDGs セミナー、この後ご紹介させていただくセミナーに参加したのみ、はい、方のみが鑑賞できるという形なんですよね。
コロナの関係で誰も自由に出入りというのはなかなか難しいんですけど、うんうん、その分オンラインでも少しご紹介できる部分を作ろうと思っています、うんう
ん
う
ん、なるほど、わかりました、はい、そして、はい、まあ、最後のまとめという形なんですかね、はい、エブルアート SDGs セミナーということで、これがプロジェクト5、はい、番目になりますね。
はい。
どんな中身になるでしょうか。
はい、このエブルアート SDGs セミナーなんですけども、毎回この SDGs プロジェクトの中でご紹介をしているセミナーです、
うん、
で今回ですね、先ほどからお伝えしているリサイクルアップサイクルを中心とした取り組み、今回プロジェクト 1,2,3,4 やっているんですけども、それらの当事者の方に集まっていただいて、まあ、実際にですね、こう新しく価値を生むものづくりってどうしたらいいんだろうかとか、あるいはすでに福祉施設の中ではそういったリサイクルの精神というのはありますので、そこから学ぶものはないだろうかといったことを、オンラインと会場で直接来ていただいてもいいんですが、ハイブリッドで実施をしようという、うんうんうん、そういうセミナーです。
なるほど。これも楽しみ、はい、これがね、最後のまとめというか、楽しみですよね、はい、工夫さんと副産物産店の皆さんが、はいはい、まあ、いろんなその障害のある方たちと触れ合いながらも、いろんな苦労もあったり楽しいこともあったり、はい、どういうようなね、新しい価値を生む過程をこうデザインをされて、さらに価値を作ったものをどう流通していくかみたいなことを含めて、いろんな視点でね、いろんなお話が聞けそうですね。
そうですね、
はい、こちらもですね、まあ、定員40名ということで、はい、まあ、ハイブリッドで、会場とオンラインということなんですけれども、はい、合わせて40名ということになりますので、はい、こちらも事前にですね、予約が必要になります、はいはい、合わせてですね、この期間中11月4日から24日はオンラインストアがオープンされる、はい、するんですよね。
そうですね、冒頭にご紹介したグッジョブセンター柏、ここは全国の障害のある人たちの商品を扱うストアもあるんですけども、この4日からですね、11月の4日から24日にかけて、特設ページ、このエブラート SDGs プロジェクトの特設ページの中でオンラインストアをオープンして、リサイクル、アップサイクルをしている商品をご紹介するということになっています。
なるほど、なるほど。わかりました。はい。で、まあ、先ほどね、ちょっと言いましたが、まあ、オンラインストアのね、これぜひチェックしていただきたいんですけれども、はい、これらも含めて、お申し込みなんですけれども、はいはい、どうやってすればいいですかね。
はい、これはですね、今近畿浪琴と、タンポポの絵のホームページから、エブラート SDGs プロジェクトの情報が出ていまして、そこからですね、オンライン上でお申し込みが可能です。
なるほど。オンラインで、はい、チェックしていただければと思うんですけど、はい、タンポポの家さん、はい、もしくは近畿浪琴さんのね、はい、サイトに行っていただければ、はい、エブラート、この情報はすぐに飛べるようになっておりますので、はい、またこの番組のね、京都ハッピー NPO の番組のサイトにも、はい、載っけておきますので、そこから入っていただいても構いません、 ね、このセミナー、ね、あのちょっと楽しみなんですけれども、定員40名、ということですけれども、はい、YouTube のでも配信なんですよね。
はい、あ、そうです、 YouTube でも配信をしています、うんうん、
はい、あの、はい、これもですね、事前に申し込みいただかないと、はい、あのその YouTube のアドレスが届か
ない、そうか、ね、届かない
お渡しできないということですので、はい、あのぜひですね、事前にすべて、はい、お申し込みいただければというふうに思います、はいはい、ね、タンポポさん、いろんなあの多様な活動されていますけれども、はい、なんかいろんな企画もされてるんですね。
あ、そうなんです、ね、ちょっと宣伝なんですけども、ね、ちょっと別ですけど、最近ですね、あの、グッジョブトラベルっていうプロジェクトもしてまして、
トラベル、
うん、は、はい、トラベル旅行事業をしてます。で、障害のある人たち全国で新しい働き方とか仕事作りをしてるんですけども、まあ、それをですね、実際に見に行こうというツアーを企画しています、うん、で、ちょうどですね、11月25日と26、27日なんですが、東北ですね、福島、宮城に、はい、行きましょうということで、ちょうど今募集をしておりまして、あの、ぜひ関西からも関心ある方ぜひ行っていただきたいなと思ってるんです。
なるほど、こちらの、はい、グッジョブトラベルの情報は、はい、タンポポの家さんのサイトから。
そうですね、あのサイト、あのご関心ある方はぜひご覧いただきまして、まあ、震災以降でゼロからこう、ね、取り組みを立ち上げた非常にたくましいあの取り組み見れると思いますので、うんうんうん、ぜひお楽しみ。
なるほど、はい、多様な、ね、なんかあの、はい、まあ、障害のある皆さんの、まあ、活躍というのは、この間でね、随分こう進んできたというか、あの、ね、まあ、それがアートの側面もあれば、まあ、いろんな形でどうやったら、あの、共生というかね、もちろんそれが当たり前ではあるんですけれども、うん、あの、なんていうかな、一般化されてきて、それが活躍の場も広がってきているという中でですね、このエイブルアート SDGs プロジェクト2022、まあ、アイブルアートが果たしてきた役割もなんか20年の中で大きいななんていうふうにお伺いしてて思いました、はい、うん、あっという間でしたけれども、最後にですね、はい、この今回ご紹介していただいたエイブルアート SDGs プロジェクト2022もう始まりますけれども、はい、岡部さん、あの一言皆さんにメッセージをいただければと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。あの、私たちいつも心がけているのが、まあ、SDGs というのが、まあ、その国とか企業とか大きな取り組みのに思いがちなんですが、生活の中で身近に感じられる、自分事として感じられるようなそういった取り組みを取り上げていきたいと思っています。なのでぜひ今回のプロジェクトも触れていただいて、自分たちにできることは何かというのを一緒に考えていければと思います。
ありがとうございます、はい、ぜひですね、あの自分ごとにこうね、この機会を通してなって、でみんなで考えていくというステップをね、踏めればというふうに思い、はい、私も思いました。あの、あっという間でした。あの、一般財団法人担保の家、はい、常務理事の岡部太郎さんを本日はお迎えしてお話をお伺いしてきました。どうもありがとうございました、は
い、どうもありがとうございました。
そして、本日はですね、地域共生推進室の中須雅良さんとともにお送りしてきました。中須さんもどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。